アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2632回2月6日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは自分が鬼になれる瞬間です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。自分の子供が悪いことした時はまあ鬼になっているかもしれないですね。叱るときは叱る、一緒に遊ぶときは遊ぶ、ゼルダを一緒にやってるときは一緒にはしゃぐ。三浦です。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。私は害虫を退治する瞬間は多分鬼になってます。カーであるとかあるいは G など全く抵抗なく容赦なく退治しています。今日はよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。最近生活をきちんと規則正しく整えようと自分に対して心を鬼にしております。最近寝始める時間深夜2時とかになっちゃってるんで鬼になりきれてませんね。今日もよろしくお願いします。
当番組の公開録音を2025年3月15日土曜日に行います。時間はお昼12時半から15時半まで。場所は JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターです。事前登録が必要になりますので、そちらの情報は追ってお知らせいたします。皆様のご来場をお待ちしております。
ギガ人にあった記事です。アップルが Mac と接続して使用する AR メガネの開発を中止か、という記事が出ていました。アップルが長らく取り組んできた AR メガネの開発を中止したことを、精度の高いアップル情報で知られるブルームバーグのマーク・ガーマン氏が報じました、という記事でした。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。
いいよ。
なんか AR メガネって言うからなんかそんな商品あんのかなって。やばい、ビジョンプロのことなんですね、これね。
なるほど。
これはマーク・ガンマさん、私 X でポストされてるのよく見ててまして、その中でも最初に言ってたのを読んでたんですが、ビジョンプロ開発中止って言うと全部こういうのをやめたみたいな印象で取られてしまうので、あくまで Mac と接続する形の AR ゴーグルをやめるっていうだけで、つながるものがない単体で使えるゴーグルの開発は引き続きされるということなんです。ガーマンさんが言ってるポスト私も読んでると、もともとアップルはビジョンプロに対して iPhone を接続するというのを目指していたみたいで、ただバッテリーとかの関連からどうもそれが難しいということが分かったので、Mac でそれをやっていこうという。もちろん接続って言っても無線ですよ。有線はバッテリーつながってるけどね。多分ですけど、他社のメタとかいろんなそのゴーグルの AR のね、ゴーグルの売れていく環境を見てると、このままでは多分対抗できないという判断がどうもあったんではないかと言われています。噂ではもうビジョンプロの次のもうちょっと軽いモデルが作られてるんだなんて噂もあるんで、そっち方向へどんどんまあ形を変えていってる途中なのかもしれませんね。
Mac と接続することによっていろんな処理を Mac にさせることができるようになるので、AR グラス自体の性能は落とすことできますし、シンプルにできて軽くてまた価格も下げることができるというメリットはあったんでしょうけど、そこのわーっと諦めるという感じなんですかね。まあ噂レベルですけどね、
ビジョンプロのデモの映像でも自分の Mac のデスクトップ環境を目の前にこう空間にね出してきてありましたけど、マークと接続がないとなるとそういうのもできなくなるのかな。
いや、多分そういうことではないんですよね。
ではないですね。
ないですか。あ、じゃあマークのデータ及び空間をもうそのビジョンプロ単体の中に入れてしまう？
これももうね、あくまで噂とか想像でしかないですけど、いろんな処理を Mac 側でさせる。今は基本ビジョンプロの側でいろいろ処理をさせてるのを Mac 側でさせることによって AR グラスの負担を軽減して値段も下げるということを考えてたのをやめるかもというところじゃないかなと思うんですよね。
ああ、そういうふうに考えるんですね。
Mac のデスクトップをこの表示させるっていうところ自体は結構重要なとこかなと思うので。
まあまあそうです。Apple もそこを随分アピールしてましたからね。
多分そうだと思いますね。いわゆる単体で動かしているビジョン OS を搭載している一端末としてヘッドセットとして 今まで通りやりますと。で、
そうですね。
それと並行してなのか、どうなのかわかんないですけど、別商品として、もう Mac に母艦があって、Mac からの映像が、この目のところに届くような製品を作ろうとしてたんだけども、それだと競争力がないので、それやめたということだと思います。
でそうなると話戻ってもしれないですけど、じゃあ Mac の、例えば自分が使ってる Mac のデスクトップの空間を Google の中に見ることはできなくなるのか。
できる。それは今できてるじゃないですか。Vision Pro で。
いやでもそう、でもどこまでできるかわかんないじゃないですか。
いや、今も普通にできてますよね。
でもの映像ではできてるけど、でもほら皆さんも体験行きたいけど、うん、まだその Mac の接続した状態は体験できてないいう話を前してあったじゃないですか。だからそこなんですよ。そのほんまにそれを見た時に、いや、実物の Mac こんな遅くないよみたいなことでもあったら。
そこは普通に Mac が動いてるのと同じ状況になってるはずですね。いろんなこうレビューとか見ると。
そうですね。まあ。
そこは問題ないはずですね。
記事中にある Mac と接続する方式変更されています。しかし幹部が見守るレビューでもパフォーマンスが上がらず、いよいよ2025年1月最終週に開発中止が宣告されたとのこととありまして、Mac の処理っていうのが期待されたパフォーマンスまで届かなかったのかなって、今ちょっとこの文章を読んで思ったんですよ。これがちょっと私の解釈が間違ってたら申し訳ないですけど。
ちょっとはっきりしないですけどね、この記事の内容で。少なくとも Vision Pro をディスプレイとして使うことは今でも全く遜色なくできるはずなんですよね。そこはずっと維持するとは思います。
一部には、ニュースには上がってきてませんでしたけども、やはり今度のニュースで、9 to 5 Mac とかね、いろいろ現地からのポストを見てたりすると、どうも Apple はマイクロ LED で次の世代の Apple Watch のスクリーンをね、標準部分を作ろうと開発してる途中だったんですけども、そっちの方はもう棚上げにしてしまって、マイクロ LED はビジョンプロの次のモデルで内部のね、表示の部分の LED として使う方向で今開発を進めてるっていう噂かな。そういう話がありました。それがもし本命やったとしたら、あ、そういうふうにもう表示の構造から持ってつけて、また今と違うものをね、作っていってるんだなと思える話なんですけど。当たってほしいけど、わからない話です。すいません。楽しいこともあるでしょうけど、作る側は大変ですよね。大変だけども作った会社があります。日本です。こちら、さきはるさんにね、見つけていただいてたんですよ。CNET Japan の記事ですが、松竹、ビジョンプロゲームに参入、仕事しながら遊べるがテーマ、進行と開発という記事がありまして、あの松竹ですよ。
そうですね。
まあ松竹って、松竹映画をね、イメージされる方多いと思いますけど、不動産とかいろんな分野もやってらっしゃって、ゲーム事業という分野の中でもいろいろやってらっしゃいます。その中で今度、Apple Vision Pro 向けの創作ゲームですって。クラフトリウムという名前の XR スタートアップのグラフィティ社と一緒に共同開発したものです。ちょっと空間の映像っていうのが YouTube の普通の平面の動画でしか見られないので、ちょっとなんか CG で作ったサンゴが合成されてるっていう感じしかちょっと見えてないのが残念なんですけど。
ちょっとリアルさに欠けるかなっていうところはありますよね。
なんていうんですか、変にこうビジョンプロですごいリアルな見てしまってるだけに、ほんまにビジョンプロこれ入ってきたらちょっとこんなリアルさ大変な気がするなと今思ってしまったんですけど。
これも見てみればビジョンプロをつけた状態で仕事をする仮想ディスプレイを表示させて、仕事をしてる息抜きな感じでふっと横を見れば仮想アクアリウムがあって熱帯魚とかなんかサメが泳いでるみたいですけどそれが見れるっていう
熱帯魚のとこサメって泳ぐのかな、ね、分からへんけどMac ユーザーとしては昔はアクアゾーンとかねそっちも考えてしまうんですけどアクアゾーンリアルにしてくれた方が私としては嬉しいなあれまた餌やってズボラして餌入れんかったらみんなお腹上にして死んでしまう
死んでしまう
あれリアルでしたねうーん
これもしかしたらそういう
そうね
生物を育てるリアルさを追求してるかも知れません
これでまたね、もうアップストアには公開済みということで、アップストアのページ、ね、はい、アクアリウムを使って飾ろうと。アプリのダウンロード自体は無料ですね、これ。課金も特に指定されてないみたいです。547メガという、割と大きいサイズですね。ビジョン OS 2.0.5 が必要ですということでした。
もし、リスナーの方で、ビジョンプロ持ってる方がいらっしゃれば、ぜひ無料なんでダウンロードして。
ダウンロードして、どんな感じか。
どんな感じか、リアルさどうかっていうのをちょっと教えていただきたいですね。
はい。 でもこのグラフィティという会社さんが協力してということですから、
このニュースを最初読んだ時に松竹ってあの松竹なのか別の松竹なのかと、
そうそうそうそう、
でいろいろネットで検索してみたらやっぱりあの松竹みたいですね、はい、松竹新喜劇の松竹
じゃないよ、じゃないです。松竹新喜劇はあれは松竹芸能、
いや調べた松竹芸能も参加みたいですね、はい、
え、3回なんの？
グルーンみたいですね。
え、私、松竹芸能のタレントさんが生、はい、ライブ配信で、松竹芸能は松竹とは別物ですよって言ってるの聞いたから、うん、そう思ってたんやけど。
法人としては別なんですけど、グループですね。
うん、あ、そうなの？
はい、はい。
ややこしいなぁ。ややこしいな。
そのうち、ビジョンプロで松竹新喜劇が。
いや、もうそれがいい、ね。
いや、また説教臭いの見せられる。
説教臭い、そうなの
松竹新喜劇と吉本新喜劇、決定的に違うのは、吉本は結局バカな話をするじゃないですか。
はいはい、は
い。いっぱい。松竹はギャグもないんですよ。で、ちょっとジーンとさせる話とか、人生はこうやで、みたいな、そういう話が多いんやけど、ただ、はい、藤山かみさんがやってた時、ちょっと説教癖が多かった。そう。はるさん覚えてないですよ。見てなかったです。
あんまり。私、松竹新喜劇見たことないんですよ、ね。
あ、そう。うん、藤山かみさんに出たら、すごい面白い芸持ってた方なんですけど、本を書いた人がそうやったんでしょうけど、最後の方でね、やっぱりこう、くどくどくどくどと、人はこう生きるべきやとかね、なんか、悟すようなシーンが長いんですよ。
イメージはそんな感じですよね。
そう。子供としてはね、退屈って思うんですよ。そういう感じがしてしまって。
なんか今、藤山寛部さんのお孫さんがやってはるみたいですね、松竹新喜劇。
あ、そうそうそう。あ、だから藤山直美さんの子供さん？そうなん
です。になるんですかね。おばが藤山直美。
あ、あ
ですね。
あ、覚えてた、覚えてた。藤山直美さんラジオ出て言ってた、それ。
ああ、そうなんだ。
はいはいはい。俺、松竹ってなんか兄弟の名前なんですよね、これ最初に作った。
ああ。
大谷武次郎さん。お兄さんが白井松次郎や。で、それで松竹っていう名前から始まって、それを松竹って呼んで会社にしたんです。
ぜひ、吉本もこれに対抗して、ビジョンプロアプリ
を。せんでええと思う。せんでええと思う。
いやいやいや、ビジョンプロを盛り上げるために。
そうそうそうそうそう。そしてちょっと iPhone や iOS デバイスの話してみますが、これは IT メディアさんの記事です。iOS 18.3 リリース、計算機の便利機能復活や多数の脆弱性対処という記事がありまして、もう皆さん 18.3 にはしておられますよね。
私はしました。
はい。はい、私もずっとベータ使ってたからあんまり差が分かれへんねんけど、
まあ
3になりました、なりました。計算機、イコールボタンの繰り返しで計算を続けていくことができる。あれ止められてたんですか？
あ、知らなかった
ですね。うん、みたいですね、うんうん。
計算機としては、結構物理的な計算機として昔からある機能やと思うんですけど。
うん。いや、あれね、いや言う人もいるんですよ。手がうっかり当たって2回いただいてしまう人なんか、私やけど。あるんで。そういう時に、あ、もう、こんなない方がええわ、とかね。思うかもしれない。これでもね、今、こう 18.3 で計算機出してるけど、横にしたら関数電卓にはならないんだよ。メニューがあって、そこを選ぶと関数電卓を選べるんかな。これメニューでいろいろするタイプに変わってしまった。iPhone にこんだけ関数電卓の機能があっても、普通の関数電卓は売れるんですよ。あれ不思議ね。
やっぱり iPhone の電卓使いにくいですよね。
そう？
なんかたまにパッと計算するときに iPhone と取り出してやるときあるんですけど、
はいはい、
押し間違い多いんですよね。
そう、あの、物理ボタンじゃないとやっぱりね、感覚としてずれるの、あれはほんまに困る。
そうですね。
うん、
やっぱりハードに関数電卓を含めて計算仕事でさせるような人は物理的なリアルな計算機の方がやっぱ使いやすいでしょうね。
電卓もほら今部品なるべく減らすためにキーパッドってシリコンがなんかゴムのシートに突起物がキーの数だけできてて、それをスイッチとして入れてるだけの電卓ってあるじゃないですか。
はい。ああ、はい。
物理的なスプリングとかがないんですよ、中に。
うんうん、
で、そのゴムのを押したらキュッて押されて中の接点がこうスイッチでオンオフになるっていうだけの。あのボタンが嫌いでね、押してる感がちょっと弱いんですよ。やっぱりスプリングでカスンカスンでこう普通のキーボードみたいに変えてきてほしいんですよ。で、そういう電卓買うと高い。しゃあないっていうのね、しゃあない。まあ、このアップデートで、あの 18.3 ではアップルインテリジェンスの複数の機能変更と新機能の追加も行われますが、さっきも言いましたように日本のまだシステム言語には英語を設定しないと使えませんということでしたね。はい、実は先週 18.3 のベータが最終動画が出てますよという話をしている最中に 18.3 がリリースされてしまったんですよ。だからあれ、皆さん聞いてた時にもう出てるけどなと思いながら聞いていただいてたなと思ってちょっとあれ、 またギガ人にも記事がありまして、Apple Intelligence 版 Siri は従来の Siri よりも間違った回答を大量に提示してくるという実験結果という記事がありまして、こんなん解約じゃないですか。Apple Intelligence 聞いたら余計間違うようになったっていう。Siri にスーパーボールの歴代優勝チームを尋ねるテストの結果、かなりの割合で間違った回答を出力することが明らかになりました。普通この辺ってウィキペディアとか参照するんでしょうけど、なんかね、やっぱ間違うんですね。
それは結局チャット GPT の問題にっていうことですかね。
かもしれませんけど。
これ記事にもありますけど、質問ですね。はい、スーパーボールの歴代優勝チームを尋ねることをすると、はい、従来の Siri だと関連するウェブサイトを教えてくれるだけなんですよね。はい、アプリインテリジェンスだと、そこをチャット GPT に回して、はい、チャット GPT から回答のはずですよね。
これね、まず今、多分、スポーツ音痴3人が揃ってるわけじゃないですか。
あ、まあ、はい。
で、これ、アメリカの人にとってはスーパーボウルっていうのはもう、人生をかけてもええぐらいの待ちに待ったスポーツカードを。なんでしょう、これきっと。もうすぐ伝わってこないもんね。なんか、このシリがこれ間違うのは許せん。こんなことを間違ったらとてもないから許せんっていう感覚があるんでしょうね。あちらさんはきっと。
かもしれないですね。
そうでしょうね。
なんかね、なんか私にとってはママレモンが切れてますぐらいの話にしか切れないけど、ママレモン切れたら明日買ってくれたらええやんみたいなぐらいのレベルの話しか聞こえないんだけど、これ絶対間違って困る話なんでしょうね、やっぱりこれは。
まあそうですね。一喜一憂する方がいっぱいいらっしゃるでしょうからね。うん、違うじゃんじゃちょっとね、恥ずかしいですよね。うん、
でも大体私、マックと出会ってからですよ、スーパーボールって知った
ん。うん、
ああ、あの CM のやつです
よね。そうそうそう、あの
1984。
あ、そうそうそう、あれのね、CM のね。そう、スーパーボールと聞いて、ああ、子供の時遊んだあの、ゴムの投げたら思いっきり返ってくるボールのことかなと思ってた。
なるほど、なるほど。
ずっと思ってたら、いや、違うな、これアメリカンフットボールやなと思ってね。でも、アメフトを好きな方はずっと見てられるんでしょうね、やっぱりあれ。カウチポテトなんでしょ、まあ、よくアメリカのコメディでね、もう奥さんがめちゃめちゃ怒ってると。もううちの旦那も週末はもうアメフトバック、スーパーボールかなんかしながら見てて、ソファーから一歩も動かないと。許せんみたいなね、やるんですけど。ええー、まあそんなわけでね、まあもうちょっと改善されること待ちましょうというお話でした。はい、三浦さんやったら何やったら許せないですか？シリが間違ったら。
すぐ出てこなくなった。給湯器の値段が変わったとか。まあどうでもいいな。ごめんちゃん。
ほんま適当に返してくるんですよね。チャット GPT 無料版はね。もうこの先未来には AM ラジオ放送は途絶えてしまってなくなるのでしょうかって質問したら。AM ラジオ放送は未来にはなくなってしまうと考えられますよ。こっちのことはなぞってるだけやろなんでそういうズボラするかなと思って、はい、何のエビデンスもなくそんな言うてくるときは。
そうそう、抽象的な話したくなるんですけど、抽象度が高いほど適当に答えてくるので、はい、奴らは。
です
ね、なるべく具体的に、こう思ってるんだけど、こういう観点からあなたはどう思うみたいなぐらいは言わないと、適当に返してくると思いますね。
私こんなの思ってたのは、その AI は確かに人格とか思想は持たないとは言われてるけど、そう見せかけるのはうまいわけじゃないですか。我々も人と人と会話したいっていう時に、相手の個性なり何なりっていうのを感じ取れる時に一番話ってやっぱり盛り上がるんやと思うんですよ。ありきたりのことを返すよりもね。だから AI も賢くなってくると、この人こんな性格の人好きなんちゃうかとか読み取って、だんだんそっちに寄せた喋り方をしてくるとか。味付けっていうんですか、うん、されていくんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。うん、今でもいろんなシステム、まあチャット GTP もそうですけど、はい、同じようなこととか、あるいは私はこの辺に住んでますってやると、はい、それを感知して、多分保存するキーワードみたいなのがある程度決められてるんだと思うんですけど、
はい、
例えば自分がこの辺に住んでるんだけど、こういう情報ないっていうふうな質問をすると、この辺にっていう情報は自動的に保存されるみたいなんですよ。はい、個人のこの辺にいるんですねみたいなものを保存していくと、はいはいはい、で今度別の質問した時も、はい、この辺にいるからこういう回答をしようみたいなことをやってはいるみたいですね、うん、それのコード版が今山村さんが言われたことですよね。
でもなんか嫌な AI とか出てくる その、こいつとだけ会話したくなかったけど、今日これしか空いてないから、これと会話しようとかね。ならへんかな。
まあ、その辺はうまいこと、開発者がならないようには調整はしてくれると思うんですけどね。うん、はい。
だから、もう一人出てきてもいいじゃないですか。その AI、AIA さんと AIB さんが出てくる。で、二人、A さんと B さんに私が質問して、A さんがまず答えて、B さんから代案が出されて、で、うん、A と B がまあ、一番話すり合わせで出て、大体妥協策をこう、喋ってて、私は聞いてて、うん、まあ、それはそうやな、それ妥協策はそれやな、と、納得させるという、うん。そんな無理ですからね、しんどいです。
いや、別に今でもあるんじゃないですか。例えば、ジェミニとチャット GPT を、共同でやらせば、やれますよ。
あ、本当に。
ジェミニ にまず最初質問して、はい、回答したものをチャット AI が受けてみたいなのは、はい、別にプログラム組めばできると思いますよ。
あ、そうですか。長らく思ってたのが、だから私高校生ぐらいのが80年代の時に SF 漫画描いてる人の作品で、うん、そういうコンピューター、最新のコンピューター積んでる、全く別のコンピューターが2台入ってて、お互いがお互いを人間に対して裏切るようなことないかどうかを見張ってると。
おお、
うん。その人間とね、いろいろやりとりしてる中で、で、おかしいですよって人間に忠告してあいつの言うことは聞いてはいけませんよとか、あの、今からあれをこうだ、止めときましょうとかね、アドバイスするっていう。っていうので、そんなんあるかなって思うんだけど、今の話聞いてると、まあ、プログラム上はできそうですね。
あ、できますね。ですね。はい。うん。まあ、研究では、だいぶやられてると思いますよ。
あ、そう。
はい。表にあんまり出さないかもしれない。
じゃ、もっと7台ぐらい入れましょうよ。70人格ぐらいにしましょう。
70人格。別にプログラムだから何歩でもできるけど、で、収集つかないよね。人間と一緒。収集つかない。
それは困ったな。まあ、
ね。答えがまとまらずすいませんで終わるっていう。
まあ、まとまらずにすいませんといえばね、あの、メルカリオークションの話がありまして、はい。シネットジャパンにあった記事で、メルカリオークション機能を導入、価格に悩まず出品可能にという記事ですね。これも多分 AI 関与するのかな？ユーザーの価格交渉の負担を軽減し、よりスムーズな取引体験を実現する。
これオークション機能なんで AI はあんま関係ないような。
関係ないですか？その、いや、まあ、その価格交渉っていうところでね、助けてくれんかなっていう、勝手に思ってしまったんですけど、普通ヤフーオークションだと、その、終わる日を自分で設定できるんですけど、設定できるだって、その、期限、決まるパターンもあるんですよ。これなんか今メルカリで読んでみると、オークションは一番最初に入札された日の翌日20時台に終了すると。だからもう誰が入札したらそこから翌日の夜8時にはもう勝手に終わってしまうわけですね。
あ、ということはちょっと細かい設定がちょっとここには書かれてないんであれですけど、このままでいくと、この入札されたものが最終的に閉じた時に入札された金額を鵜呑みにして売らなきゃいけないっていうものなんですね。
そうみたい
な、ね。なんとなく、うん。はいはい。そんな感じですね。
まあまあ出品者の人ももちろんそれは気にして見てるでしょうけど、はいはい、あの、僕も入れようと思ってた人が、あの、そういう時間過ぎてしまってたら、ああ、もう流れてしまったみたいなことにもなりますよね。なんで、ハルさんは最近はもうオークションで何か買うことはやってないんですね。
もう全然してないですね。もう熱を冷めちゃいましたね。
ですか？もう分かってるけど、黙ってるだけちゃいますか？
分かってないですね。
なんかね、もう言われた PG1 系で何かいっぱい買ってそうな気がするけど。
まあ、それは日本のでなくて、こっちのベトナムの通販サイトでいろいろ見たりはしてますけど、ね。
やっぱり買ってるんや、そっち。僕は無理じゃないですよ。この間、彦根市行きましてね。そこで、携帯ゲーム機をコレクションしてる方の展示を見に行くというので、ちょっと行ってきましたけど。好きなもんが見れた時は、ちょっと気持ちが晴れますね。
そうですね。
ね、なかなか着くまではね、もうやってなかったらどうしようって、もっと無駄足や思って、考えながら行きましたけど、はい。
山村さんの家から彦根市まで結構距離ありますよ、ね。
遠いですよ。往復330キロありましたもん。ね
おー、
うん。でもね、昔はね、往復300キロぐらい平やったんですよ、若い時。お最近しんどいね。ほんまに。自己最高記録でね、1日22時間運転してたことあるから。うん。ほぼほぼ、まあ、それちっちゃい休憩入れるんですよ、止まって。トイレ行くとか、ちょっと食べるとか。でも、年と20時間置きっぱなしで。したことあります。今絶対無理。そんなさ、途中でこけると思う。
なるほどね。
サキパパさんからコメントいただいてます。サキパパです。私は共通一次以前の世代です。かっこ笑い。共通テスト情報1についての X のポストを取り上げていただいてありがとうございます。情報1は今年の共通テストが初めてで平易な良問が多かったと思います。平均点は 73.1 点とのことです。取り上げていただいた第1問問4ですが、 GUI におけるユーザビリティを取り上げています。Mac ユーザーなら自明と X に書きましたが、正しくは Windows も使っている Mac ユーザーなら自明です。過去山村さんは Windows あまり使っておられないのでピンとこないのだと思います。Windows は95で大ブレイクしましたが、 Mac ユーザーだった私が最初に不思議に思ったのは、どうして Windows を使っている人は Windows、 正確には Windows では Window を E を小さく書きます、最大化して使っているのかということでした。せっかく Windows を使ってるのに最大化していたら Windows 間でドラッグ&ドロップ使えないしと思っていました。 Windows を仕事で使ってみてその理由が分かりました。アプリのメニュー項目がそれぞれのアプリの Windows にあるため、 Windows 表示にしているとメニューを選ぶためマウスポインターを操作するのが難しいのです。慎重に操作しないとポインターがメニューを通り越して Windows の外に出てしまいます。Mac であればメニュー項目が必ずディスプレイの最上部にありますから、マウスを情報に振れば必ずメニューで止まってくれます。特にディスプレイの角や端は特別で、適当にマウスを操作しても必ず持っていくことができます。ですので Mac では左上の角によく使う Apple メニューがあり、 Windows 10までの Windows も左下の角がスタートボタンだったわけです。ちなみに Windows 11ではデフォルトでタスクバーの中央にスタートボタンが移動しました。これはマウスではなくタッチ操作を優先した UI に変えたのだと思います。マウスというポインティングデバイスを使う UI ではディスプレイの角が特別ということを共通のテスト問題では大きさが無限大と表現しているわけです。MacOS を中心とした GUI については柴田文彦さんが昔 Mac Power に連載されていました。ASCII のサイトに関連する記事があります。わかりやすい内容ですのでご覧いただければと思います。と、ここでは記事と URL を貼っていただいてます。柴田文彦の GUI の基礎と実践、デスクトップとウィンドウという記事です。長文失礼いたしました。と、サキパパさんからいただいてまして、後に補足で、先ほどのコメントで柴田文彦さんの連載先をマークパワーと書きましたが、紹介した ASCII の記事はマークピープルのでした。訂正してお詫びします。と、二ついただいてました。サキパパさんコメントいただきましてありがとうございます。前に X のポストでね、共通テスト、大学受験のテストの情報1という教科のテスト問題が、なんかウィンドウがあってね、矢印、ポインターがあって、どれが一番早くたどり着けるウィンドウかっていうのが。
ありましたね。
あったんですよね。ウィンドウを大きく広げるか、そのままっていうか、出た時の大きさで使うかいうことはこれ分かったんですけど、あれがなんで最短なんかはまだ分かれへんねんけど、あれ何、小さくしてるから、ウィンドウ。そういうことじゃない。分かれへんね、やっぱり。なんであの位置からポインターが一番最短距離って言われてるのかがちょっと分からへんかったね。
そうですね、はい、どんな話でしたっけ。
パソコンの Mac で言ったファインダーのデスクトップですよ。そこにウィンドウが何個か開いとって、そのウィンドウとウィンドウの間にポインターがあるわけですよ。このポインターから最短距離でね、一番早くたどり着けるウィンドウはどれですかいう問題で、なんかこのウィンドウっていうのが答えになってんねんけど、はい、そのいや他のウィンドウの方が近ないかと思うわけですよ。こっちの方が早いんちゃうんって思ってしまうけど、でもそもそもあれ後から考えたらマウスとかトラックパッドの操作によっても違うんちゃうかって思うんやけど、情報位置っていうのは今何でしたっけ、高校から情報の教科あるんですよね今。
そうですね。
ね、
うん、それが大学入学共通テストの1科目に
入ってきた。
今年から入ってきたということです。
うわ、もうファイヤーワイヤーとは何でしょうとかいう問題出るんかな。
出るかな。
IEEE1394 ですとかまだ言わなあかん。
まあまあ細かい。
Windows を使ってないと分かりにくいっていうのは、あの Windows 開いた中に Mac でいうところのファイル編集表示とかあのメニューがあるっていう、あれ最初ようこんなめんどくさい Windows 作るわと思いましたよ。おっしゃる通りメニューバーってね、 Mac はどのアプリから行っても必ずそこが切り替わるから、必ずそこ持っていけばいいじゃないですか。あんなウィンドウごとに用意されたら、そのウィンドウにいちいちこうまたポイント持っていかなあかんじゃないですか。でもそれは、最近の Windows 11触ったことないか分からへんけど、やっぱりそうなんですよね。
うん。同じ。
私も、ね、触ってないので。
で、アミガとか、SGI の、あれなんていう OS やったっけ、あ、ソラリスかな、
うんうん、
あれもみんなそうなんですよ。ウィンドウそれぞれにファイル編集っていうメニューが。Mac だけちゃいます。だからデスクトップで一番上にメニューバーを用意して、それして
るの。固定してるのは Mac ですよね。あれが Mac たらしめてますよね。
まあまあまあ、そうなんですよ。うん、
で私もそういう説明をこの Windows ユーザーにすると、うん、って言われますよね。
まあまあ言われますね、確かに、うん、
いやそんなことない、 Windows の方がやりやすいよっていつも言われるんで、もう言わないことにしてますけど
あのもう一つ Windows で要はあるのは Mac だとアプリ使っててなんか全部の Windows をこう閉じてしもてもまだ裏で動いてる、まあ私なんかそれ生きてるって言うんですけど、生きてるよなと。だからまたファイルから新規メニュー選んだらその続きできるんじゃないですか。最後勝手に自動終了してないから、うん、Windows って大抵 Windows 全部消してしもたらそれはもう終了ということになってるじゃないですか。
そうですよね。
アプリ自体。
そうじゃないアプリもあるとは思いますけど、大体はもうそうじゃないですか。で、結局。
全部閉じたらそうだね。
で、
う
ん、でまたなんか下の方からアプリ選んで立ち上げて、ですね、なんか、Teams なんかはあれ、うん、全部落としたら、今度立ち上がる時あって、もう一回ログイン、ログアウトして戻ってこないと立ち上がらないかったりするから、マイクロソフトええ加減せよっていつも怒ってるんだけど。
あれで言うと、多分初期設定で全部閉じても、はい、タスクトレイに生きた状態で置いとくことはできるみたいですけどね。
あ、そうなの。
はいはいはい。もしかすると最初の設定で全部閉じたら、
そうそう、
アプリ閉じるようになってるのかもしれませんね。
なってるのかもしれないですね。うん。うん、だから Windows の人が Mac 触った時に、あれなんだ、まだ後ろで動いてたのみたいなこと言うから。それが絵を持って使ってる人にはそうなるから、もうどうしようもないことですね、これはね。
そう思います。わざわざ Windows ユーザーが Mac になった時に、うん、なんで Mac はこうなってんのとか言われるんですけど、うん、説明しても、はい、いやそうじゃないとよくわかんないな、便利だと思わないって言われるので、
はいはい、
じゃあ聞かないでとかって心の中で思います。いつも
春さんその辺別に違和感ないんですか、 Windows さん。
私いや Windows 触らないですけどね。私も。うん、ほぼ触らないですね、
はいはい、
触った時はもう違和感だらけですけどね
違いを挙げるとまあ毎挙にいとまがないってやつなんですけど、
あと私も Teams は嫌いですね
Teams はね、
もうほんまにあえてややこしくしてませんって感じですよね。わざとですかっていうような、
わざとですね、あれはどう考えても人が孫づくように設計してあるよね、あれ。
そうそうそう
でもよく考えたらアップル製品で Teams みたいなんてないんですよね。
ありますよ、ありますよ。同じインターフェースでありますよ。
Teams アプリがありますね。
はい。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。Mac 上の、そうそうそう、Apple が Teams に相当するようなアプリはないですよっていう。は
い、ないですね。うん、ね、
まあ、Apple もそういうのやらない方が多分。いいような気はします。
やるとドズボン。
やると、そうそうそう。
あ、今流行ってんのってスラックが流行ってるんでしたっけ？スラックに触ってもないんです、私。
まあ、ビジネス界では結構、私もスラックは、ビジネス用のチャットアプリではスラックが一番使ってますね。
ちょっと今あんまり話題上りにくいですけど、サイボーズってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれだいぶ長いこと使ってたんですよ、会社で。まあまあ、最初に慣れるまでちょっと時間がありましたけど、慣れたら割とあれは良かったですけどね。
はいはい、
柴田文子さんのね、記事、アスキーさんのね、記事の方を紹介いただいてまして、これ2007年の頃に書かれた内容ですね。デスクトップとウィンドウというタイトルで。これ非常に興味深い内容ですので、また皆さん、リンクまた辿っていただきまして、もう一回タイトル言っときますと、柴田文子の GUI の基礎と実践、デスクトップとウィンドウ。まあ、途中の文言まで検索するともう出てくるかもしれませんけどね。はい、サキパパさんコメントいただきましてありがとうございました。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは思い出に残るアプリケーション。今もテキストエディターとして MI は欠かせないとか、 Adobe イラストレーターは無敵のツールとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年2月のマグネットは2月26日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は2月8日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーブアー。